Hi everyone, I'm Masako Newton. Welcome to the Embroidery Podcast. We're so glad you're here. Thanks for your patience if you are waiting for our next episode, because this is a bonus episode and I'll be talking in Japanese. If you don't mind listening to this bonus episode while you're stitching, doing chores, walking, or whatever you're doing, I'm very grateful. Thank you so much for tuning in. Now I'm switching to Japanese. こんにちは、ニュートン・マサコです。皆さん、いかがお過ごしですか？刺繍のポッドキャスト、新しいシーズンが始まりました。前回、最後に収録してから、ずいぶん長い時間が経ってしまいましたが、2023年はイギリスでは戴冠式という、歴史的な行事があって、その刺繍のお仕事に携わっていた関係で、あっという間に月日が流れたという感じです。新しい年になり、またマークとベッキーと3人でこの刺繍のポッドキャストを再開しようということになりました。これからもいろいろと配信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。これまでにリスナーの皆さんからご質問をたくさんいただいているのですが、今日は刺繍の仕事について少しお話ししたいと思います。雅子さん、刺繍のプロってどういうことですか？というご質問をいただいています。日本語でプロというと、ある特定の分野で能力とか技術とか知識とか、そういうものに長けている人っていうニュアンスがありますけど、英語でプロフェッショナルっていうのは、刺繍なら刺繍を職業として何らかの報酬をいただくっていうことです。私のお友達や知り合いには、もうそれはそれは素晴らしい技術とか能力とか持ってらっしゃる方がたくさんいるんですけど、自分が刺繍をやりたいっていう気持ちで刺繍を趣味としてやってるっていうことは、彼らはプロではないんですね。だからアマチュアといっても、もう本当に素晴らしい技術や能力を持っていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいます。趣味で刺繍やってるからといって技術がいまいちとか、そういう意味にはなりませんね。アマチュアだから技術が未熟とか、そういうことではなくて、プロの刺繍家っていうのは、刺繍を職業として、それで報酬をいただくっていうことですね。例えばファッションハウスや他の企業に雇われて刺繍するのもプロですし、フリーランスで刺繍作品を作るのも、自分で刺繍キットをデザインして販売することも、刺繍教室で刺繍を教えたりすることもプロですね。刺繍に関する本を執筆するのもプロの仕事でしょう。こんな説明の仕方でよかったでしょうか。次の質問です。雅子さんは王立刺繍学校の刺繍スタジオに勤務されているとのことですが、実際のお仕事はどんなことですか？はい、そうですね、まずはご質問ありがとうございます。そうですね、仕事の内容は大きく分けて2つ、1つは、クライアントの依頼を受けて新しく刺繍作品を作ること、これはもうデザインが決まってる場合もあれば、こちらでデザインすることもありますね。もう1つは、クライアントの持ち込んだ刺繍作品を修復保存すること。どちらもクライアントの予算やニーズに合わせて、プロジェクト一つ一つで仕事の内容が決まります。仕事の大きさによっては、私一人で担当できるプロジェクトもあれば、スタジオチーム全体で取り組むこともあります。どのプロジェクトも 一つ一つのタスクに時間制限があって、でも常に時間との戦いなので、毎日が緊張の連続です。私がよく一人で担当するプロジェクトは、アンティークの刺繍サンプラーの修復保存です。イギリスならではのアルファベットや数字、または地図のサンプラーとかですね。もう何百年も前の作品に出会うと、刺繍オタクの私にとってはもう至福の時間です。その当時、実際に刺した人のことを思いながら作業をしています。では最後にもう一つ質問にお答えしましょう。私が RSN の刺繍スタジオ以外に、フリーランスでどんな仕事をしているのかということにご興味のある方からご質問いただきました。フリーランスの仕事は不定期なんですけれども、私のウェブサイトを通して依頼がやってきます。例えば、スペシャルなバースデープレゼントに刺繍作品を作ってほしいとか、クライアントが、結婚式のリングピローを自分で作りたいので、プライベートレッスンをしてほしいとか、そういうリクエストは様々ですね。あと、ここ数年携わっているプロジェクトに RSN スティッチバンクっていうものがあります。これは世界中どなたでもインターネットにさえつながることができればアクセスできる無料のオンラインリソースです。私の仕事は参考文献をもとにステッチを実際に刺して、写真やビデオを撮影したり、それに伴う文面を書いたりしています。イギリスのキューガーデンズで、シードバンクっていう世界中の植物の種を保存するプロジェクトがあって、RSN スティッチバンクはそれを刺繍のステッチにも応用できないかっていうことで始まったものです。刺繍のステッチはもうそれはそれはたくさんあって、昔使われていたけれど今はあまり見かけないとか、同じステッチなんだけど世界各地で少しずつバリエーションがあったりとか、違う名前になっていたりとか、もう刺繍は本当に奥が深いなっていうことを改めて感じています。今日のエピソードはここまでです。ご質問、ご感想お待ちしています。メッセージは私のインスタグラムやウェブサイトから直接送ってください。今日も聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードまで、どうかお元気で。さようなら。